スジャータの年月が8時をお知らせします。
11月23日、
はい、
勤労感謝の日だったんですけどね。
はいはいはいはい。
勤労感謝とは程遠いようなことを僕たちはしてきたんですけども。
僕たち？
僕と抹茶です。
あ、抹茶な。はいはいはいはいはい。そうだね、あの恒例のコーナーね。はいはいはい。
思い出しました。
はい。
恒例になりましたね。
うん。
はい。そうですよ。抹茶の恋活応援コーナーですよ、ここは。
ほうほうほうほうほう。
オープニングという名のね。
はい。
というわけで、本人からメール来てますんでね。はい。紹介していきたいと思います。
はい、行きましょう。
あ、ちょっと待って、その前にですね、応援のメール来てますよ、応援のメール。
はいはいはい。
はい、そちらからちょっと紹介しましょうか。
うん。
ラジオネームポニーさんです。
はいはい。
エマラジの皆さん、こんばんは。
どうも。
遅れませんながら、エブラジ9周年おめでとうございます。
あら、まだ遅れましたね。
いよいよ始まりますね。そう、新コーナーの抹茶の恋活。まずは、ボードゲーム恋活。ブライトさんが全力でサポートするということで、うまくいったのでは。あと、年上の女性に詰め寄られている話も気になっています。来週以降、恋愛バラエティ、抹茶の恋活の配信を楽しみに待ちたいと思います。抹茶さん頑張ってくださいということでね。あの、基本あれなんですよね。競馬の、なんかお前ら競馬なんか何言ってるかよくわかんないけど、とりあえずこういう活動応援するかみたいな人たちも多分いると思いますんで。
はいはいはいはい、
はい。はい。今週から始まりますよ。
行きましょう行きましょう。
と、ね、うん、恋愛バラエティーが。はい。ポニーさんもね、あの、楽しみにしてくださいよ。うん、とりあえず、あの、本人からメール来たんで、
はいはい。
そっちも紹介したいと思います。うん、ラジオネーム、抹茶さんです。
はい、どうも。
エムラジの皆さん、こんばんは。抹茶です。
はい、はい、は
い。いやー、行ってきましたよ。ボードゲーム恋活。とても楽しかったですね。
うん、
参加しての感想ですが、普通にボードゲームが面白い。初心者の僕も普通に楽しめていました。アルコールも飲み放題ということで、コスパ良しでしたよってことでね。
あ、そうなんや。
それでですね、まあ、漢字の出会いなんですが、これはなかなか難しい。うん、
ああ。
その場盛り上がるんで LINE 交換は余裕なんですけど、大事なのはその先。結局5人と連絡先交換したのですが、
うん、
今見返すともう誰が誰だか分かりませんだって。うん、確かにね。その時になんかね、ノリで交換するんですけど、
うん、
家帰ってから誰だっけってなっちゃうから、
うん、
もうなんかね、その時に当たりつけとかないと、ある程度こう、なんか、例えば、こういう人とかああいう人とかなんか分かんないですけど、特徴書いとくとか。
はいはいはい。
そうそう、そういうことしないと。自己紹介もろくにしてないから、印象としては、隣で一緒にゲームしてた人っていう印象ですね。はい。向こうもおそらくそういう印象だと思います。とりあえず全員に、LINE 送ってみたので、それ待ちですってことね。
あ、なるほどね。
で、一人連絡が来て、やりてるしてる人がいます。
お
う。おその人、なんとその場で一緒にゲームした男の人なんです。
なんだそれは。
男かい、うん、なんか趣味の話とかいろいろ振られるんですわ。かっこ、特に今のところ共通点はない。ないんかい、うんうん。でもこういう出会いも、後々どう転ぶかわからないので大切にしておこうかなと思っています。この話、需要ありますかね？ないですよね。ないですね。うん、最後に、ブライトさん、いろいろとありがとうございました。次のチャレンジも考えたいと思います。すみません。かなりの長文で失礼しました。ジャパンカップ頑張っていきましょう。最近 F 蹴らしタイム少ないのでまたぜひお願いしますってことです。
おほほほほ。
なるほど。ごめんなさい、マリッチさん。一つで言いたいのは、僕、サポートするとか言ってたじゃないですか。
うん。
その日なんかボジョレー解禁だったんですよね、ワイン。
はいはいはいはいはい、はい。
僕、ワイン飲んだらもう酔いに酔っちゃって。
うん。
記憶が後半ほぼないっていう状態になってしまいましたね。全然フォローできてないっていう状態で。で、なんか帰りに目黒駅から一緒に帰ったのはなんとなく記憶してるんですけど。
うん。
でも、で、家に着いて次の日、もう、僕とにかく気持ち悪くて、もう、吐くや吐かないかの、なんかギリギリのところ行き来してるみたいな状態だったんで、ずっと。やっぱワインは良くないですね。ワインとそのビールとか合わせて。
ああ、そうだな。
うん。 一応その後続編というかそのままなんですけども、続報ですが、連絡していた男の人と近日中に上野で飲むことになりましたということでね。
あら、そうですか。
はい。男の人とは連絡がやり取りできたということで、はい。できれば女性の方と連絡をちょっと交換してほしいんですけどもね。
そうですね。なるほどね。オチとしては弱いね。
これどうなんですかね、これね、ちょっと動き、でもまあ、違う、これはね、ちょっと半分僕のせいみたいなのもあるんでね、これに関しては。もうちょっと、頑張りましょう。ちょっと、頑張りましょうっていうか、お前どうにかしろよってことなんですけど、俺ね。はい。ちょっと、これはまた松田さん、いろいろ作戦を練りましょう、これは。じゃあ、じゃあコーナー行きましょうか、コーナーね。はい。ちょいちょいちょいは討論会。
イエーイ。
はい、今週のお題はですね、菱なたりよりもちょっと弱い馬ということでね、
はいはいはいはいはい。
またちょっと高難度なね、技が出たんですけどね。全然関係ないですけど、あれですよ、抹茶さん、うちに泊まったんですけど、はい。で、その次の日に、競馬の DVD でも見るかっつって、僕、競馬のデビュー結構持ってるんで、一緒に菱アマゾン見ました。
あ、見ますか。
菱アマゾンの DVD は。抹茶さん結構良かったっつってましたけど。
あ、そうなんや。それ飛車のええわな。
菱アマゾンいいですね。菱アマゾンね、やっぱり、なんだこのクソローテって思いますから、まず。どんだけ走らせんだよっていう。阪神ジュベナイル、まだ3歳喧嘩ですよね、昔の。あれ勝った後、京成杯出んだよってですね。
そうですね。
なんか4週ぐらい出るから、ね。やばいっすよね。いや、普通は、クイーンカップとは言わないまでもね、桜花賞とかまあ出れないってもありますけど、ね、でも
まあ
クイーン
ね。
カップまで開けてほしいと思いますけど。はい。じゃあ、紹介していきますよ。
はい、行きましょう。
ラジオの芸妓さんです。プライズさん、タクヤさん、こんばんは。
はい、どうも。
あ、ごめんなさい、間違えました。タクヤさん、プライズさん、こんばんは。
あら、また、どうした？
あくまで原稿序列ってことで。いや、原稿さん、いつもタクヤさん先なんです。
あら。
はい。今回のお題、必死なたりですが、ひどいローテですね、ってことで。当時の丸刈りは出れるレースが限られていましたけど、宝塚記念に出そうと思ったのがすごいですね。なので、ローテがまともならば G1 勝ててだと思うので、勝手に G1 馬に認定します。そこで今回はハープスターでお願いします。3歳夏の時点で子は混合重賞勝ちありで、仮に同じようなローテで秋華賞でぶつかってたら、ちょいハープが負けるイメージなんですが、いかがでしょうかってことなんですけど。あ、ハープスターか。難しいとこ来ましたね、また。
ハープスターって結局何？ジャパンカップで引退してる？
そうじゃないですね。後から京都記念に出たんじゃないですか。
あ、競技に出たんか。
でも、多分大し、3か4かを忘れましたよ。2か3か。4かな？絆が3か。そんな感じだったと思います
ああ、
けど
そっかそっ
ね。
かそっかそっかそっかそっかそっか。
5か4かな？まあ、そんな感じだったと思いますけどね。間に金亀が、ラブリーデーからの間に逃げてた金亀入りましたけど、まあ、後半3週間になりましたけど、新潟大賞典勝った。名前忘れましたけ
出て
ど、
こないね。緑色の服やろ。
そうそう、緑っぽいやつ。
な、
はい、そう。
さすがにハープさんは強いかな。
ですよね。まあ、僕は互角ぐらいにはしてあげたいかなっていう感じですかね。
そうです。まあでも札幌記念強いしな。
ああ、そうですね。ゴルシーにかかってますからね。
そうですね。
ロゴタイプとか子供扱いしましたからね。まあ、じゃあ、ハープスターもまあさすがに強いっていうことで。
そうですね。
確かに。まあ、後半はね、ちょっとさすがに鮮度切れてって感じでしたけど、まあまあ、やっぱり全盛期、鮮度持ってる時だったら、まあ、やっぱり結構強かったんで。
かな。
はい。あ、何点にしましょうか。100点中。
でも超えて
まあ、
きて
で
る
も、
か
ド
ら
ボン。
ね。
そうか、ドボンでいいのか。
ドボンですね。
じゃあ、ドボンですね。
はい。
はい。次、ラジオネーム、ジュークさんです。
あ、はいはいはい。
シナトリーよりちょい弱、アドマイアキッスはどうでしょうか。休み明けダウン全開のキッスには、宝塚4、小倉1、ローズ1の連続構想キャンペーンはきつそうなので、はいはいはい、単体ならこのローテに耐えてきたナタリー優位と見ます。しかし、いいお題ですね、これってことで。ジュークさんって、いくつぐらいの方なんでしょうね。
ねえ。
あ、でも、メジロマックイン世代って言ってるから結構
難しい。ほぼほぼね、うん。同じぐらいですね。
メジロマックイン世代ってことは、でもあれなのかな。メジロマックイーンと同い年とか、そういうことかな。だとしたら、高谷さんより全然若いですもんね。高谷さんはほら、一番見てるときマックイーンじゃないですか。
そうだね。
とか、うん、そうそう、若いとき。でも、マックイーンの年に生まれたってなったら、
全然違うな。
結構。そうですよね。うん、なんだったら僕より年若いですよね。
ああ、そっかそっか。
マックイーン世代ってことだから、結構お若い方なのに、死ぬたより、アドマイアキッスっていうね、結構渋いとこ出してきましたね。
うん。
はい。
いいんじゃないですか、でもアドマイアキッス。
あ、いいラインじゃないですかね。
うん。
うん。アドマイアキッスもね、まあ頑張れば G1、まあギリ、まあ、ギリラインですけど、まあ、届くか届かないかぐらいのところいたと思うんで。よりは、ね、
うん、
死んだというか、ちょっと強い感じしますからね。
うん、かもしれんね。これ何点数、100点やったっけ
?100 点マックスで。
マックスで。82ぐらいのとこか。
おぉ、結構いいとこ行きますよね。
うん。うん、
まあ、今回ね、これ2通しかないんで。
はい。
はい。もう僕、ほら、1通でも読むっつったんで。
そうですね。まあ、もうこっちですね。
はい。はい、じゃあ、シナトリオチョイヨはアドマイアキッスってことにしましょう。
はいはいはいはいはい。
はい、決定でーす。
はい。
バスロン、Mラジ。
はい、では皆さんどうもこんばんは、Mラジです。拓也です。
ブライトです。
はい。何ですか？何ですかこの。まあええわ。大量投票は。
あ、ワグネリアンの。
はい、もう何ですかそれは。
もうみんな、あ、みんなっていうか一人か、一人が入れたんですかね、これ。
わかんない。だから、ちょっと、あれよね、情報がいろいろとあるよね。540万っていう人もいれば、3000万っていう人もおるし。
うん。
うん。
今でも、
副賞が12番、うん。副賞12番に来ててもね。
はい。
うん。まあ、素晴らしい。すごい顔はったね、と思って。
やっぱりあれですか、久々距離鮮度的な戦力使ってからのみたいな感
じ ね、うん、ね、
はい、
はい、
これって同じ枠なんでしたっけ、まあ、ダービー。
そうそうです、17番です。
あ、だからか、うん、なんかそういうの好きそうな人いそうですけどね。
そうですよね、
うん、にしても書けないですけど、まあ、1兆ぐらい持ってないと書けないですけどね。300万とかは。はい、
なんか YouTuber の人、有名な人どうちゃらこうちゃっていうのもちらっと出てたけどね。
あれか、ヒカルがキタサンブラックかけたみたいな感じかな。
なんかそんな感じでしょ
う
ね。
うん。
はい、そんなもんですかね。じゃあ、番組紹介していきましょう。この番組は、今井正宏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト・ミワ・タケの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。G1、そろそろドカンと当てましょう。頑張っていきましょう。
まとまり系競馬ソロン、M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第41回ジャパンカップになっております。東京2400メートルで行われるレースとなっております。それでは人気の方からいきましょう。
早
っ、はい、1番人気コントレール 1.7 倍、2番人気シャフリアール 5.2 倍、3番人気が7番オーソリティ 8.9 倍で、4番人気が今オープニングじゃないね、ですね、まあ、紹介で少し上げました17番ワグネリアン 12.9 倍、5番人気ユーバーレーベン14番 16.4 倍という感じになっておりますか。
うん
ですね、あともうアリストテレスが6番人気で20倍以上になってきているので、まあこの辺でしょうというところですかね。
はい、
はい、では今回、久しぶりにゲストの方来ていただいております。いつ以来ですか。
いつ以来ですか。本人に聞きましょうか
ね。僕が休んでる時以来か、
いつ以来ですか。
多分バリとやるの僕めっちゃ久しぶりな気がするけどな。
まあでもそうですよ、タカさんいない時に
な、出てもらってたよね。
そう、一回出ましたね。
そうですよね。多分それ以来になっちゃうかな。
それ何ですか。
それ何だったっけ。でも春だから高松宮とかその辺だと思うけど。
大花賞かな、じゃあ。
大花賞か。
え、俺大花賞って僕出てへんかった。
大花賞も出てたか。
大花賞。大花賞からスタートしてるんや。
そんなにずっと休んでたんでしたっけ。
1ヶ月ぐらい休んでた僕。
まあ、なんかずっと本、どの本がいいとかって話ばっかしてた気がしますけど、ね、どの小説いいかみたいな話。
あれ冬じゃないですか。
いや冬じゃない、あれ春だよ。拓也さんいない時だから。
じゃあもういつかわからないですけど、春以来と。僕が休んでる時に代打で出ていただいた時以来ですかね、
うん、はい、
はい、じゃあバリアシオンさんになります。どうぞ。
はい、お願いします。
はい、じゃあ頑張って3人でやっていきましょう。
はい
はい、あれもうこれあれ、そうか、もう発表やったっけ。俺なんか手順
が、そうですね、もうおつ言ったからもう20丸でいいんですよ、
ね、いいですか。
はい
はい、
はい、じゃあ3人本命で揃いました、いきましょう、せーのドン。ほう、おっと分かれました。はい、ブラシさん本命コントレール、タクヤ本命ワグネリアン、バリアシオンさん本命シャドウディーバというふうになっております。はい、ではダントツ人気コントレールいきましょう。
はい、まあ考えたんですよ、いろいろね、
うん、
考えたんですけど、結局脅かしそうなのがいなくて、
うん、
まあ、ここに落ち着いたって感じですか、
ね、うん、
もちろんね、あの絶対1かって言われたら、まあ、単勝は買いづらいと思うんですけど、
うん、
他の不安要素の方が大きすぎちゃって、
うん、
もう結局ここでいいかってなって、まあまあ、うん、あの前走がちょっとね、走っちゃったなって感じもしちゃったんですけど、
はいはいはい、
まあでも、まあでも一番人気2着だから、まあギリギリってラインなんで、
うんうん、
このメンバーだとしょうがないかなって感じで収集打っちゃいましたね、
うん、
はい。
バリちゃんは
1、2、3番。4番目ぐらい白三角、
はい、
と僕は自分対抗言っていいですか。
いいですよ。
対抗がシャフリアール で、
そうだ
な。でこの2頭をまあどっちが上かって考えた時にシャフリアールの方が僕的には上っていう評価をしたんで、うん、で今回黒三角いないんで、
うん、
まあ相手っていうか抑えの1頭です。
うん、
でなんていうか、尻つぼみ感が強いので、
うん、
ちょっと断然人気で買うのはちょっとっていう感じですかね、
うん、
あとはちょっと24が今はもう長いかなっていう
気持
ち、
ね、うん、なるほど、うん、高田さんもこれ3番手です。
うん、
うん、まあ、僕も今バリちゃん言ったみたいに、ね、実は僕も、ね、対抗したふりなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、でまあまあコントレールはね、とりあえずその、まあ、まず言ってたみたいにその、不安要素あるんやけど、他の馬の不安要素が今ブラさん言ってたみたいででかいのよね。
うん、
でやっぱりワックで今週の C コースどうのこうのとか考えてやるとやっぱりまあまあある程度まとめてくれるやろなとは思ってたんやけども、僕ねこの馬ねもう あんまり内枠が得意だとも思えないのよね。
ああ今なんかむしろごちゃごちゃしそうですけどね、
うん、うん、どっちかというとやっぱスピード寄りの方の馬なので、その力強さっていうよりかはスピードの方に寄ってるタイプの馬なので、あんまりそのごちゃごちゃ しすぎるのもちょっとどうなんかなと思ってて、 でやっぱり少し丸さがあるタイプの馬なので 1.7 で突き抜けるかって言われたらそこまではないかなと思ったし、それでもやっぱり6、7、8とかっていうこともおそらくないでしょうし、まあさすがに三冠馬でね、後未勝利っていうのは今までの三冠馬で一頭もいないですよね、うん、
今までいないですね、その後に、ね、未勝利は。
そうですよね、 G1 勝ってない馬っていうのもいないですもんね。
あー聞いたことないですね。
ね、あのミスター CB ですら秋天1個勝ってるもんね。
うん、あのミスター CB のためだけに 2000m 下でおなじみですからね、うん、
ああなるほどなるほど、
そうあの年のあの年から2000になったから。
あそっかそっか、
うん、
まあだからそういう意味ではその史上最弱の三冠馬ね、ツイッターでか、あこの間か、スリムさんもちょっとこのままいったらネタになるだけやねんって言われてる境に、まあある程度は仕上げて飽きてくると思うので、うん、まあとりあえず3番手以下には落とせなかったということで3番手で評価しました、うん、はい、じゃあどっちシャフリー、あそうワグネルやな、そうだよね、とりあえずワグの方が人気になってますよね。
そうですね今のところ。
そうですよね、はい、
はいはい、
そうなんですよ、ワグちゃんですね。まあとりあえず、まあ、僕的な感じでいくと、まあ、とりあえず戦力っていう短いところからの、まあ、大幅延長でっていう、まあ、いつものパターンではパターンなんですけども、
はいはいはい、
フジステックスの内容が、まあ、意外に良かった、あのダーリントンホールと同じような感じで、まあまあ、あの良かっただなと思うし、で、まあ、もごもごしてた中でこうパッと 前が開けてから一気に抜けてきてたので、ケーデンスコールがNHK マイルで来る前のレース、朝日杯じゃない毎日杯か、
はい、
の時に、少しこう馬群で苦にしてからの本番みたいな感じで話したと思うんですけど、
外行ってグーみたいな、
うん、そのパターンかなっていうのが一つで、もう一つは、まあ里見の枠が良かったということと、このまま2400m は3戦3連帯、
うーん、
3複勝圏内か、1着、はいはい、1着3着かなんかやな、確かね、 2400m 限っては、
うん、
うん、これは変な話こじつけなんやけども、その今年復活したマカヒキっていうのが、何、要は G1 はあかんくて G2 になってるけどめっちゃ勝率が良かったっていうパターンやったよね。
ああ、 G1 以外は勝率いいっていうね、
うんうん、じゃあそれでは何かで、うん、同じような馬でこじつけるならなんやねんってなったら2400の成績が異常に良かったみたいなね、
うん、
うん、まあこんなん読むともう関係あらへんねんけども、まあこのカテゴリーにだけ得意なのかもしれないし、はい、で24っていうところになってくると久しぶりになるので、まあまあ先であるとは言わへんけれども、もし変われるならこのタイミングかなと思って本命にしようと思ってたんだけど、はい、まあアホみたいに短所入っちゃったので、もう表に出てきてるような可能性が大なので、ちょっと本番もう一回どうしよう、まあ、このまま12倍とかでいくんであればちょっと考えますけれども、一応現時点ではこれを本命にという感じでいきます、うん、
はい
はい、バレさんどうですか。
いやまあ単純きついでしょうねこれは、うんうん、まあある程度、まあ、24は久々なんですけど、まあ、単純にその中距離っていうラインで言ったら、まあ、22とか普通に使ってるんで、
うん。
うん、で、むしろだから、前走6っていうのは、むしろ久々の戦力っていうか、初の戦力で頑張って6、うん、その先頭使って6っていう感じだったのかなと思って、うん。うん、まあ、さすがに、大幅延長っていう、ディープでってタイプではないと思いますしね。うん、もうちょっとと違うかなと思いますけどね、さすがに、うん、
マリちゃんは、
うん、僕も決死ですね、
うん、
コントレイルと、まあ、シャフリーを抑えたんですっていうか買うんですけど、まあ、タイプとしては似てるタイプで、だからその2頭に比べるとちょっとっていうのがあって、あとは前走僕も見たんですけど、なんかぼーっと走ってる感じだったんですよ、うん、感覚的に、
はい、
最後来てたんですけど、なんかぼーっと追い込んでる感じに映ったんで、
うん、
まあちょっと人気
落としちゃうさだね、
はい、
まあね、この人気ではちょっとしんどいよね。じゃあシャドウディーバー、はい、
シャドウディーバー、この馬はこれ、まあ、一応本命にはしたんですけど、まあ多分2人とも買わないですよね。
そうですな、
まあ、完全に前走やっちゃった後っていう、まあ、こっちの方が正しいと思うんですけど、前走の最後の来ている感じが、なんていうか、古き良きハーツくらいっていうか、
うーん。
なんでしょう。 飽きてん買った馬。
ああ、ジャスタウェイ？
あ、そう、ジャスタウェイとか、
うん。
の、なんていうか、この小馬になってから、覚醒みたいな。
はいはいはい。
ハーツくらいの、あの感じに移ったので、ここまでもう一回人気ないなら、ちょっと本命で狙ってみようかなと思っての、
うんうん、
まあ、かなりチャレンジというか、
うん、
期待薄ではあるんですけど、まあ、本命にしてちょっと見ようかな。
うん、
だか前走激走じゃなくて、まあ、覚醒っていう風に捉えられれば、
うん、
ここでもアップ延長で、古き良きハーツくらいなら、もう一発っていう。
はい、
あとは、このまま東京が、ざっと調べたんで間違ってたら申し訳ないんですけど、
うん、
2513なの。東京だけで見ると、う
ん。はいはい。
で、負けてるのが、オークスの6着。
うん。
と、去年か。去年のビクトリアとエプソムを連続で使って、東京10着16着ってあるんですけど。うん、
はいはいはい、はい、
まあ、ここはもう完全なんていうか、リズム崩してる。
うん。
ところだったので、
でまあ、ここに目をつぶれ、まあ、適正外
って、うん、そう。れれば、2511になって、
うん、
で、オークスも6着来てたんで、
うん、
まあ、これもまあ3着ぐらいだとしたら、うん、感覚的には。だからもうパーフェクトなんで。まあ、東京合うタイプっていうのは間違いないと思います。
はいはい。
なので、まあ、それも後押ししてっていうのも。ちょっと本命にしてみようかなと。
うん、浦さんどうですか。
まあでも穴行くとかっていうのあるならこの辺になってくるんでしょうね。こう、
うん、
この馬って結局ほらあのボバ混合の G1 初っていうのはあるんで、
うんまあ、
で、まあ、一応
まだ、はい、
そう前行く位置取りとかいろいろねそのあのリズムも悪くないから全然いいんですけど、うん、やっぱこの馬やっぱハーツなんですけどやっぱ後ろがデインヒルのこの男子が入っちゃって、ちょっとまとまりチックなとこがどうしてもあるから、このなんか交互の成績、そのまとまりで人気落ちのタイミングでちょっと来るみたいな感じの成績になっちゃってるから、やっぱ跳ね感がどうしてもなくて、そのガツ S って感じじゃないから、ジャスタウェイってワイルドはアゲインじゃなくて、なんか、
うん、
そうそう、だからやっぱりちょっと S っていうので、覚醒入って、こう、ポポポポンっていう連チャンっていうのは、なんとなく理解できるんだけど、このままやっぱりまとまりの中で、こう、交互の中で、あのいいタイミングで来ますっていうのをから出してはないと思うんで、
うん、
なのでで
も前走の最後の挙動は良くなかったですか。
いや挙動はいいけどね、挙動はいいけどそれがだからここで通用するかっていうことだよね。あとはまあ、うん、やっぱ2000前後ぐらいかなと思って、そのなんだろう、こう道中この緩い流れにこうなんていうの、こう溜めてっていう感じではないから、ある程度流れてる中でっていう馬だと思うんで、
うん
うん、ちょっとその量とかが足んないかなっていうイメージかな、ちょっと、
うん
うん、はい、
これ ね難しいよね。僕一応ね5番手に評価したんだよこの馬実は。
はいはいはい、
あの僕はちょっと違う方の理由なんやけれども、あのまあとりあえず久しぶりに1っていう数字を持ってきたのよね。
ああ、なるほど。
うん、
はい。
うん。で、このまま、前回1って持ってきた後、もう一回頑張ってるんやわ。
はいはいはいはい、はい。
まあ、短縮とか、あの、ちょっと2ヶ月空いたとかって、まあ、いろいろあるっちゃあるんやけれども。
はい。
うん。だから、1っていうリズムを持ってきた時は、その、あの、やっぱりちょっと特別感があるっちゃあるし、で、一応4番人気1着で、まあ、激走のぶりだろうし、あの、あんだけ後ろから来て、あの、やっぱやっちゃった感、大いにあるんやけれども、その、まあ、コバ張って、のね、混合 G1 初めてっていうのと、なんだ、結局11番人気なので、まあ、隠れてるっていうこと、
うん
うん、で、他のメンバーが、まあまあ、そんなに言うても走れるようなメンバーでもないので、だったらリズムつけてきたっていう方で、そのオーソリティとかを買うのであれば、まあ、連チャンの入り口とは今では言わへんけども、やっぱ位置を持ってきたのであれば、もう1回ぐらいあってもいいのかなっていうので。もう5番手ぐらいには抑えようかなと思ってたんやけれども、うん、確かに村瀬さん言うように後ろがちょっと優しいのも男子理か、
そうです
ね、まあそれも確かになと思うんやけれどもね、まあこんだけ人気なかったらまあ1点抑えてもいいかなとは思ってるところではございますね。はい、では太鼓以下いきましょう。 はい、いいですか。
はい。
はい。
はい、じゃあ、太鼓以下行きましょう。せーの、ドン。はい、では、出揃いました。村井さん、太鼓、アリストテレス、黒三角、オーソリティ、白三角、二刀、三レイポケットにシャフリアール、拓也太鼓、シャフリアール、黒三角、コントレイル、白三角に三レイポケットで、まあ、バツ二刀はちょっと悩んでるんですけど、シャドウディーバーブルーム。で、本日ゲストのバリアシオンさんが対抗シャフリアールで黒三角なしの白三角にコントレールユーバーレーベンユーキャンスマイル勝手レンジ、サンレーポケットという形になります。そしたらまあとりあえずシャフリアール行きましょうか。
はい
はい、じゃこれ僕から先行きますかね。
はい
はい、まあそのやっぱり一番困るのは世代間による能力値の差なんやと思うんやわ、この局面でね言うと、
はい、
大間さんのタイミングとしては、毎日杯から東京要はダービーっていう感覚を分けて一発 D 速相撲っていうタイプの馬やと思うのね。
うん、
で今回も、神戸新聞杯で、本当なら勝ってきてリズム よくっていうパターンが良かったんだけども、まあまあ道悪であかんかったっていう、まあ、明確な理由があるということでいくならば、ここで菊花賞をやっぱ使わなかったっていうのが大きいかなと思うのね。
はい、
うん、でここに来て、まあ同じように利息相撲っていうタイミングは悪くないと思うんやわ。
はい、
うん、ただし僕は毎日杯から東京日本ダービーの時にも話してたと思うんやけれども、勝ち方があまり毎日杯の勝ち方があまりよろしくなかったのよね。
うん、
僕の中ではね、グレードマジさんがやっぱよく見えてたよね。
はい、
うん、だからダービーではちょっと評価を落としてたんやけども、それで言ったらまあ神戸新聞杯あまりよろしくなかったっていうのにジャパンカップっていうところでまた強さを見せるっていうのはまあありなんかなと思うんで、まあ2番人気やけれども、まあ、一応1番人気からは外れると。うん、でまあ枠もいいし、でコントレールに勝たれるのであればサンデー的にはシャフリーの方がいいよねとも思うのよね。
はいはいはい、
うん、もう変な話さ、ディープに勝たれたところでディープいいんから種付けるようには関係ないと思うから、後々のことを考えたらやっぱりコントレール倒しに来てるのかなともやっぱ思うんやわ、シャフリーアルが。
はいはいはいはい、
うん、だからタイミング的には絶対にこっちの方がいいやろうなとも思うし、世代間レベルっていうので、まあ、エフフォーリアに、まあ、強いのはエフフォーリアのが強いと思うんやわ、
はい、
シャフリよりも、
うん
うんうん、せやけどこのタイミングで出ていったエフフォーリアにシャフリは勝ったっていう事実があるから、同じようにこのタイミングで出ていったコントレールに、はい、をやれる可能性もこの馬持ってるかなと思ったのよ。
うん、
コントレールが同じようにエフフォーリアは前回要はさせへんかったわけでしょ。
そうですね、
うん、だから今回はやっぱり前はこぼしたくないということで枠も枠やからある程度早めに行くと思うのよね。
はい、
菊花賞の時とかみたいに、そうなればエフフォーリアのダービーみたいになってシャフリーが届くっていうパターンがあるのかなと思って、だからもし実際当日どうなのか分かんないけど、もし5倍このまま突くんであれば僕こっちのターンの方にドンってするかもしれない。
うーん、
うん、一応そういう感じで4番人気1着のダービー馬やから弱いかもしれない。
はいはいはい、
1番人気1着のダービー馬ではないから、
はい、
うん、だからまあそれはもうそれで仕方ないかなと思うんだけど、まあ現状ガチで倒せるならば、まあやっぱり1番手はこれかなと正直思いますね。やっぱりちゃんも太鼓なんで、
まあそうですね、拓也さんが今言ったようにパチンコのダービー馬って感じではないですね。
うん、
でもまあ先導面と前走の道悪で苦しんだっていうのを、うん、からのまあギャップで、あとはまあ一応ダービー馬なんでそれでもっていう、うん、まあ格っていうののバランスがまあ一番いいのがこれなんで、まあしょうがないかなって感じ。うん、
まあ、ブラシさんも一応最後押さえてはりますけれども。
そうですね、これはもう本当、なんだろう、鳥紙覚悟の押さえみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、まあ他にいい馬いなくてって感じですね。うん、なんかまあ、 まあ、もちろん今言ったように鮮度とかっていうのはもちろんわかるんですけど、まあ、単純に個体を評価してないっていうことになっちゃうっていうことなんですけどね。
うん。
うん。だ本当だ、まあ、今回だからコバ初なんで、まあ、鮮度一発っていう、っていうのはあると思うんですけど、うん、まあ、でもタービーよりはインパクトないかなと思うんで、
うん。
うん、だったら別に普通にコントレールでいいか。別にこっちもほら、そんなめちゃくちゃ使ってるとかじゃないじゃないですか、ディープとして。
うん、まあそうですわね。
そう。あの、コバになってからまだ4戦目だし、
うん、
あ、3戦目か。だからもう全然使ってないんで。
そうなのね。こいつあれだね。宝塚使ってないのね。
コントレール。そう、だから、コバ3戦目っていう、もう、どんだけこう、シモバとしての価値を維持したいんだろうみたいなさ、うん、こう、なんつうの、まあ、卑怯っちゃ卑怯だし、うん、言い方はあれだけど、まあ、うん、
簡単には使えないってことです。
なんかもうね、本当最後の、一応最後の大物みたいなポジションになって、多分ジャパン2の時点でもう、やべって思ったからこういう感じになってると思うんですけど、あそこ1だ、1で圧勝とかしてたらもう、あの外戦も行くぞみたいな感じだと思うんですけど、
うん、そうやね、うん、
あ。それがやっぱりね、その辺がやっぱり、まあ、うまいっちゃうまいんですけどね、こう、
うん、
なんか商業的には。
うん、
はい。まあでも、こっちもだから結局先導値はそこまでないっていうあれなんで、だったらまあいいかな、こっちでって感じですかね。
うん、もちろんそのままアリストテレスいきましょう。
はい。これは僕、まあまあ強いと思ってて、あの、一応キック2着のものなんですけど、
うんうん、
はい。ただ、あまあ前走もちょっとね、まあ1着来いよと思ったんですけど、うん、まあ一応2は確保したんで、
うん、
まあまあまあまあ、ダウン戦ではいましたけどね。
うん、
はい。だこれはもう、だから本当無難な感じです。だからまあ、同じ無難だったらちょっとコントレールは抜けないかなと思って、
うん、
こっちを下に落としたんですけど、まあ人気とかのバランス考えて、まあ、この辺かなっていう感じですかね。
なるほどね。
はい。
これ僕はね、落としたんですけれどもね、シバルグランですか。
あ、シバルのパターンか。
うん。
それはあれですか、あの、勝負服が似てるからとか、そういうことですか。
あ、そうです。そう言われてみればそうですね。
はい。
あの、要はシバルグランならこれかなと思ってたのよ。
はいはい。
ただ、シバルが勝ったときは、あの、要は北さん引っ張ってっていう、その前圧やったと思うのよね。
はい。
うん。うん、で、今回はスローやとは思うのよ、おそらく。
はいはい。
そうなってくるとこの迷い挑んではしんどいかなと思ったのよね。
はいはいはい。
あのエピファディープやからもうちょっと上がり待っててもいいのかな。まあでもどうなん、こんだけパンパンでするのも初めてなんか、もしかしたらあるか。
ただね、躍動感はないですよ、 S 的なね。こう、
うん、
だから結局まとまりになっちゃうとコントレールの上かなっていう評価になっちゃうんで、
うん
うん、僕シュバルの時はもっと結構評価してたと思うんですけど。
そうね。
なんか、だかシュバルよりは、やっぱり躍動感、やっぱハーツからエピファンになってて、ハハチディープの部分、
うん、
なんかこう、S はないですよね。あの、この羽みたいなのが。
うん。シュバルの時はさ、その、北さんいた境に、レースがちょっと S っぽくなるかなとも思ってたの、本命とかっていうのもあってんけど、今回ほら、なんか、スローやから L 質になりそうな感じもあるやん。
そうですね。
そうするとさ、こんな感じの馬がさ、ひょいってやってきゃってもいいのかなとも思ってたんやけどもな。まあでも、うん、でもやっぱちょっとしんどいのかな。どうなの、その、めっちゃ上がり使いましたって怖いよね。この馬だって、なんか成績見せてもバリバリの両馬場でやったことないんちゃう、最近。まあだからそう、僕がとりあえず思ったのは、シバルグランになるならこれかなと思ったんやけれども、まあ、とりあえず、あの、上がりが早くなるっていうレースに関してはちょっときついかなと思ったので、評価は少し下げたかなっていう感じですね。
はい。
はい。マリちゃんは？
僕も評価してないんですけど、
うん。
なんていうか、菊花賞、まあ、あと AJCC でしたっけ？その後。
うんうん。
まで、まあ、AJCC もなんかやっと勝ったみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
だからなんかそっからの尻つぼみ感が強くて、
はい、
ちょっと今更 G1 でっていう感じにはならなかったか。ちょっとなんか前走もなんかシュバルは 多分前走っていうか京都大商店追い込んで届かなかったみたいな感じだったと思う
ん
です
けど、うんうん、
そうですね、あれ打ち伸びでスマートレイヤー打ち来てからの外からこうなんか無難に乗ってみたいな感じでした
ね。そう、余裕ある
負け方からのボーマンみたいな感じで安城強化みたいな
だったんですけど、まあこの馬はなんつうか普通に走ってやっと3着、うん、2着でしたっけ、
2着
かって感じだったんでちょっと狙いづらいかな。
うん、まあでもここまで人気落ちるのも初めてっぽいよね。初めて最近じゃないもんね。
そこですよね。
何番、
これはまあ結構6番人気、前回やっぱ1番人気になってるぐらいからね。宝塚とか天皇賞とか2番人気だからね、これね、一応言うても、
うん、2番人気と4番人気で、
うん、4番人気、
まあ、楽には乗れるよね。あ、でもなんかこれよく見えてたな。
なんかなんていうか障害鮮度をなんか菊花賞で出し切ったみたいな感じ。
まあそれはな、
うんうん、確かにその後
マカヒキの今後、うん、あのなんか路線
ダービー、
うん、ダービー後みたいな、はい、
あー、イメージ。一応前走だけダウンでちょっと反応したみたいな感じで2位、うん、まあ、そういう風にも見えるね。
うん、じゃあそのままライトさん、オーソリティ行きましょうか。
はい、これはね、僕ね、前走見た時にね、去年より強くなってんなと思って、
うん、
去年の時は、まあ、一応3歳の先祖っていうのもあって休み明けで、まあ、17番みたいな、なんかすごい外で、うんうん、まあ、そろっと前行ってスロッと勝ったって感じだったんですけど、前回は結構あのペースはそんな速くはなかったんですけど、
うん、
あの3番手な割には結構中に入っちゃってて結構揉まれるような位置に入ったんですけど、うん、大丈夫かなと思ってたら相手そこからヒュッて抜けてって、
うん、
あの0秒4差、
うん、
で、まあ、去年より着差広げて勝ったんですよね。その時に、うん、で、アリマがこの前やっぱりやべえと思うんですよ、負け方が。なんだこいつ。
そうですね。そうですね。
そうでしょ。でも、一応今回ジャパンカップなんで、
うん、
一応東京にはなるから、
うん、
だからアリマの負けは、最悪中山がめちゃ合いませんでしたっていうところに、うん、あの、無理やり落ち着かせれば、
うん、
あの、まあ、もちろんアップが合うタイプだと思わないですけど、基本 L ベースでダウン戦合いますっていうタイプだと思うんですけど、
うんうん、
今回その、あのメンバーで言ったらそんなに上がってないと思うんですよね。そんな、その、
うん、
他が弱いっていうか、コントレールがまあまあ強くて、うん、他別にそんなめちゃくちゃ強いっていう馬じゃないんで、
うん、
だから結局同じような感じ、だから前走と似たような感じでスローの前目につけて、うん、2、3残るみたいな感じでいいのかなと思って、
うんうん。
っていうので、だからそのなんか、去年のその有馬があんだけ負けたから切りって、なんとなく印象としては残っちゃうじゃないですか、その休み明けダウンで。
うんうん、
あの消しますっていうのは全然わかるんですけど、うん、それよりはマシかなと思うんですよね。
うん、
だからで他がもう穴馬に値しないっていう感じだったんで僕の中で、
はいはいはいはい、
だからもう残さざるを得なかったみたいな、
うん、
で3番手。
なるほどね。
はい、
バリは、
いや僕はちょっと普通にそのなんつうか L っぽい感じなんで、
うん、
ここはやられる番かなで消しちゃいました。これまた怒られるかもしれないですけど、ダートで。
ああ、ダートで。
ああ。でもほら、芝で来てたよね、一着。オープン戦。ラーゴム。
ああ、前走勝てなかったよな。
勝ってた、勝ってたと思った。ああ、勝つんだと思ったけど、さすがに来ないと思ったけど、来たの、うん。
ダートの方がいいと思う。
これでもクリスエースだから、ダートも全然いけそうだけど。
でかいし。
これね、僕も落としたんですよね。僕ね、ちょっと違う理由なんかな。僕ね、感覚詰まるのが良くないかなと思ったのよ。
ま
あ、確かに。前走ちょっと飽きすぎで、いきなり勝った後って怖いですよね。
うん。うん、で、感覚詰まると、その、2524ってなってくると、まあだから、まあちょっと極端な話をすると、東京のこのカテゴリーってなってくると、何青葉ダービーみたいなパターンもあるかなと思って。
はいはいはい。
うん、で、それでなくても、もともと GY になると、あの、しりつぼみかを見せはる馬なので、
はい。
うん、やっぱり春天も、まあ確かにダイヤモンドステークスからの臨戦は良くないんやろうけれども、にしてもしっかり負けはったし。
まあ2秒負けですか。 はい、
そうなのよね。だからあのブライトさんの言うことも分かるのよ。その東京ならばで他の馬がその穴馬に値しないっていうのは、まあ、もちろんそれはそうなんやと思うんやけども、まああの それにかけるのに3番人気 8.8 倍はちょっとリスキーかなと僕も思ったので、
うん
うん、ちょっと僕はこれは落とす方に僕も張りますね。これ来られたらもうちょっとさすがに申し訳ないって感じかな。じゃあパリさん、ユーバーレーベン。
ユーバーレーベン、はい。ユーバーレーベンはこれ状態はどうなんですか。
そう、まあもうあのな、あのこれさ、ラフィアンやろ、う
ん、はい、
やめた方がいいと思うで。
俺もそう思うんだよ。だからウィン・マリリーと同じことになっちゃうのかなと思うんですけど、ね、
そうそうそう。これ多分社代やったら週刊賞使わずに直行ジャパンやで。
あ、確かにね。
うん。
か、あの、ローズからジャパンとかね。
そうそうそうそうそうそう。
なんかそういうなんか味な演出をしてきますけど、
うんうん、
どうなんですかね。
これはだから僕は思うんやけど、その、週刊賞がやっぱ全くやったやろ。なあ、だってオークス、フローラ、フラワーとかの挙動から考えたら、あの動きはなさすぎるやんか。
もうちょっと0秒8とか7とか、
そうそうそうそうそう、
なんかまくり入れるとか、なんか1個あれば、
うんうん、ちょっと息切れしましたとかならないまだあれやけども、
そうそう、
もう吐きはないわ、動けへんわって感じやから、さすがにもうこの秋は休ませた方がいいんじゃねえみたいな。
なんかもともとその状態悪いっていうのは中華賞前にあったっすよね、
この
前。
これ、怪我せだろ足を。
うん、ああ、そう、そうでしたっけ。
まあ、うん。なんか変な話、クッキーみたいな感じやもんな。
だなんか、だからさ、例えば、その、いや、多分、能力出し切ったらいいとこは行くと思う。
いいってこは言うと思うよ、僕も。
うん、これは強いと思う。だけど、
うん、
結局、オークスってやっぱ、フローラ、フラワーのあの33っていうのは明らかに躍動感があって、こう、
うんうん、そうそうそうそう、
得られるじゃない、
そうそうそうそうそう、
その賞金足りなくても買えるっていうのあったけど、う
ん、な、本当はこのローテーションしんどいはずやけど、うん、あんだけ躍動感あったから来たわけやもんな、オークスに。
だと思うんで、やっぱりちょっと秋華賞は、これでコロって変わられちゃったら、もうなんやねんってなって、うん、
そうそうそう
そう、そうなるともう、難しいっていうか、もうば、うん、ね、なんか予想のしようがないっていう感じになっちゃうんですけどね。
うん、だから、バリは能力的には OK って見てるわけよな。まあ、それは僕もそうなんやけどな。
あ、そうです。能力と、まあ、線のタイミング、
う
ん。
そうだよね。タイミング、それは悪くないよね。
あとは、そう、重いチームで、コントレールとシャフリー以外は拾いたかったんですけど、
うん、
消去法で残ったのが、これとユーキャンしかいなかったっていう。
うん、
他はもうなんか手出しづらすぎて、
うん、
あと外国馬は分かんないしな。
だからまあこれこそゴールドシップで足割と速い方やさかに、まあな、本当に順調ならばこの16馬つくんであればもうこれ本命でもええかなと思うぐらいけれども、ちょっと状態がなって思うさかにね。
うん、
まあ実はそれ言うとね、ワグネリアもそうなのよ。
はいはいはい。
これ一週前調教、一週前調教してないのよこれ。
あ、そうなの。
そうなんだよ。
それって
どうですか。
え、
あの富士の6で疲れたんですか。
わかんない。だからそれもちょっと思ったのよ。だから一周は除去してんのか。だからどうしようかなと思ってたけど、まあまあ、まあ、
体重が減ってるんですかね。
今回増えてくる。
そのために休んだってことですか。
だから減ってたんかもしれないよね。もうそもそも富士でちょっと減ってたやんか。
うん、ああ、確かに確かに。
うん。だから今回は戻そうとしてるけれども戻らなかったみたいな。まあちょっとよくわからないけどもな。
でもそれ聞くとなんか余計いらないんじゃないかと思っちゃいますけど。
うん、そう
だからまあ高谷さん普通にシャフリー単でいいじゃん。
そうだからほら僕 1.7 の 3.2 とかと思ったからさ。
ああ、なるほどね。
そう
だ、5倍つくならっていうね。
うん、そこまでつくならもうそっち行くけども、
うん、
とりあえずちょっとまあワグを最初一番最初のファーストインプレッションがこれだから、まあ、とりあえずちょっとこの時点ではまあ本命にしておいて、で明日明後日になってその大量投票がどこまで響いてるかっていうので、これで本当に、はい
はいはい、な、いやまあでも最終的には5、60倍ぐらいいくと思いますけどね、さすがにね。
そうですよね、
シャフリーは変われないですよね。
そうだね。 そしたら、あと残っているのが、バリ、じゃあそのままさっきユーキャン行こうか。
はい、ユーキャンスマイルは、うん、まあ、重めのチームで、一番まともって判断だったのはこれだったんですけど、
うん、
ここ2走ですね。札幌と秋天か。
秋天。うん。
が、ともに、札幌記念をまあ、外外回って、全然もう、県外みたいな感じだったんですけど、秋天が4コーナーの手応えめちゃくちゃ良かったんですよ。
はい、はい。
で、なんか藤岡持ったまま、なんか大外回したんですけど。
シルク包丁みたいな。
そっからなんか、姿が一切映らないものがゴールだったんですけど。この馬今だったら2000よりもちょっと長い方がいいのかなっていう。
そうですな。
だから秋天とか札幌記念とかよりも、まあ、追走楽になって、
うん、
使える足が秋天ぐらい使えれば7着ぐらい。
あかんがな。
ダメじゃねえか、ダメじゃねえか、馬券入んねえじゃねえか。
は期待できるかなっていう。ただ前走マイナス16キロで体重がよく分かんないとなってるんで、うん、まあ、最終的にはちょっと抑えにしました。
ブライトさんは？
そうですね、これはもう、まあ、いい馬だったと思うんですけど、まあ、やっぱり去年僕ジャパンカップで結構評価しててもう全然だったんで、
うん
うん、やっぱりもう一戦級は厳しいかな。で結局阪神大賞典のダウンで
2、うん、
でもディープボンドには0秒9離されてますから、うん、まあやっぱりちょっと要はまあこういうダウンでそんな頭数も増えないとこで、うん、ある程度延長でそこそこパワーみたいな
スタミナ、うん、ダウンみたいなもんじゃないですかね。
あ、今回がってことね。
ダウン延長みたいな。
うん、ダウン延長だけどね、でもそれで3入るかなっていう。
まあ3はきついと思うな。
そうでしょ、3はきついし。
じゃあ切れや。
そうそうそう。3きついと切るになるから。そう、だからここでさ、例えば10、ね、5とか言われても、まあまあ、5はまあ別にいいっちゃいいけどっていうことになるから、うん、でも5が限界値みたいな馬だと思うんで、
うん、
前走の足は33秒4はね、うん、ああよく久々に出したなと思ったんだけど、
前走ほんと手応え良かったんですよ、
うんうん、
自分本命だったんで飽きてるも
ここで本命すごいな
だけどまあ一切前との差は詰まらず終わっちゃったんで距離伸びて、
うん、面白い話をしましょうか。
はい。
2019年から2019年以降、
はい、はい、
上がり最速で着外になってるまでランキングが出てます。
はい。
1位誰でしょう。
どういうことですか。
上がり最速を出せてるのに着外になる
馬ってこと？
あの確率が高い騎手。
騎手？
騎手。
うん。
王の。
王の9位、9位です。
ノリさんじゃないですか、ノリさん。
ノリさん5位タイ。
え、ってことはこれ藤岡雄介ってことなんですか。
そうです、藤岡雄介。87回。
そんなあんの
藤岡雄介なんかそんなイメージないけど、そうなんだ。
上がり最速出せ、着外が一番多いんやって。
藤岡なんか仕掛け早いイメージあるけど。
ちなみに大野が68回。
はいはいはいはい。
うん。で、ノリさん5位タイで73回。
ああ、でも、差はないですね、そこまで。
うん。
ノリさんはもう単純に物理的に一番後ろにいるから上がり早いっていう感じで。あれはなんか、ちょっとまた別な感じですけど。三浦は？
三浦康生7位、72回、
うん。三浦も上でしょうね。
うん。
仕掛け遅い。
想像の2列後ろにいますから、基本的には。はい。ちなみに1位は？
1 位が藤岡雄介。
あ、そっか。2位、うん、2位は。
2位、岩田康成。
あ、岩田もそうなんだ。イメージないけどね。
岩田85回。
戸崎は？
戸崎はね、実はね、ないです。
戸崎はなんか仕掛け遅い印象あるけど。
うん、最近得意そうだね、戸崎は。
ちなみに3位が横山和夫。
あ、和夫なんか前行くイメージ強いのにな。
で、4位が田辺。
田辺ね。
逆に言うとなんか出遅れちゃって物理的に後ろに行ったのにある程度上がりをしっかり出してくれる機種っていう言い方はできないですかね。
まあまあまあ、それはあるかもしれないよね。 でも着外だからな。
まあまあまあ、6以下
です、ね。着外ってこと、あ、5着にも入ってねえんだ。
うん。で、もう一人の5位タイが丸山元気。で、三浦康生、横山武史、大野拓也。
関東ばっかり。
本当だな、うん。要はダメってことですね。
うん。でちなみに、他の機種でいくと、武豊が59回。
はいはいはい。
まあ、その9位の大野が68回と考えたね。
うん。
で、ルメールと福永が41回。
はい。
うん、で、デムーロが33回。
うん。
池添が25回。
うん。
一番少ない人は誰でしょう？
川田。
あ、ある程度。
あ、そう、川田です。
あ、そうだね。川田前行くからってことなんですかね。
う
ん、
そうなんかな。
川田とか和田とかはないんじゃないですか、あんま。
とりあえず、
和田はとりあえず前にいるっていう。
馬関係なく行くもんね、ある程度。
まあ、だからそこまでちょっと、行き集まりもきついかなと思うしね。
前行くとかないんかな。
でなんかね、僕ね、晩年のエアシーディーみたいな感じがするんだよね。エアシーディーって、ピッチ結構取れてた時代もあったんですけど、
うんうんうんうん、
後半、有馬の3着とかも着付けで3だったし、
そうやな。
もうずっと位置取れなくやっぱ年齢、加齢があると、やっぱ位置取れなくなってくるんだよね。S がどんどん落ちてって。
行き足が。
そう、もう、だから本当になんか物理的にもう絶対逃げますって、もう、本当無理やり押すとかだとまた話変わってくるけど、うんそうじゃなくて普通に流れの中でってなるとどうしても位置下がる、
うん、
やっぱり白山ムーンでさえあの遠心ダックマンから先頭が白山ムーンでさえ、はいはいはい、後半は番手だったでしょやっぱり
そうやな
そうなってくるんだよねそうなんですよやっぱり年齢重ねると
じゃあ、サンデーポケットいきますか
これが3人かぶってますよね、
はい、そうなんですよね浦さんいきましょうか
はいこれはですね、舐められたらもう一回来るパターンで期待してますよ。これだって、単純に飽きて4ですからね、こいつ。
で、はい、そうですね。
ラーグレグリアが3で4ですから、
うん、
まあ強いじゃないですか、このメンバーで言ったら。
強いですね。
うん、単純に前走だけの比較で言ったらね。なのに、もう一回人気ねえでやがるのっていうか、前走より人気ねえじゃねえかっていうのが、おかしいだろうと思って、
うん
うん、でこの前やっぱり、なんだろう。多分人気に結構左右される感じで、あとは、まあ、鳴尾記念とかもそうなんですけど、もう、分かりやすい CK っていうか、
うん、
もう一番人気で外とか入って、超スロー終わりですみたいな感じの馬なんで、
うん、
で、まあ、今回も別にペース上がるとは思ってないんですけど、
うん、
でも、前走も東京2000で33秒6使うようなレースだったから、まあ、
うん、
まあ、上3頭の勝ちゲームじゃないですか。
そうですね。
その中で0秒5まで来たんだから、やっぱり今ある程度躍動感持ってて、で、
うん、
交互のタイミングっぽくなっちゃってるんですけども、もう一回人気ないっていうタイミングだし、で、ジャンポケだったら延長の方が多分いいと思うんで、
うん
うんうん、もう今だったら全然多トースではあるから、これショートース外とか言われたらちょっと嫌になっちゃいますけど、一応18は揃ったから、
そうですね。う
ん、まあ、ありかなと思うんですよね。
うん
うん、
だから、変にだから、なんだろう、中途半端なとこ行くよりかこっちでいいかなっていう。
うん。
う
ん、
マリは？
そうですね。僕も前走評価しての印なんですけど、うん、前走ただ追い込んで4着とかじゃなくて、ちゃんと道中動いて、
そうですね。
まあ、勝負行って、
うん、
負けたって感じだったんで、
うん
まあ、それがなんか好感持ってるんじゃない？
うん。
プラス、まあそうですね。もうちょっとうちだったら、本当面白かったと思うんですけど、うん、ちょっと12だと、3投目とか4投目回される感じになると思うんで、
うん、
多分このメンバーで東京24なら、うちの方がいいと思うんで、タイプ的に、うん。
はいはい。
なんていうか、切れる足があるタイプではないので、ちょっとって感じです。
うんこれは評価しましたね。まあ僕、結局、評価をこれ以上上に持ってこれなかったのは、もう上は全部ディープで占めてるんやけれども、天皇賞でも負けたのは、そのエフフォーリアとコントレールとグランアレグリアって、まあそのスピードに物を言わせる馬たちに結局届かなかった。で、コントレールとエフフォーリアからとは、ほぼほぼ同じ位置からの良い挑になってるのよね。
はい。
うん。でも、やっぱりそこで、上がりはそんなに変わってないんだけども、
うん、
やっぱり差はつけられてるっていうところを見ると、 結局エンジンのかかりが遅いんやと思うのよ。
はい。
うん。その差の分やと思うから、今度そのまま24になって、そのエンジンのかかりが、そこまで要求されないという流れになるんであれば、今回は2頭しかいないから、その速いと思われてる馬がね、シャフリとコントレールと。
はい。
そうなると、前回4なので、1個席が余るんで、なくなるんで、そのまま繰り上がって、これが4っていうのは、うん、
確かに
、ね。往々にしてあるから。
はいはい。
うん。で、しかもやっぱりね、天皇賞秋4でしょ？普通に考えたら、ウィアはね。
うん、普通に考えたら別に5、6番人気割でいいってはずなんですけどね。
うん。
うん
うん、だからまあ、その、上がりが速くなりすぎた時の、ことと、もう一つは、やっぱこのまま、年間今年8走目なんよね。
なるほど、
うん、使ってんだ。
そうなんですよ。だからそこがちょっとなと思ったので、まあそれでも評価はしたけれどもね、まあ、ちょっとここまでは落としたかなって感じで、僕はこれは全然普通にあってもいいかなと思ったので、一応4番手にしましたって感じですね。じゃあラスト、外国馬、僕一つブルームだけ入れてあります。まあ、ライアンですね。まあ、内見の枠も入ってるっていうのもまあまああるんですけれども、こっちは、エルコンドルパサー方ですね。サンクル大賞典か。
はい。
買ってる馬なので、一応まあ、ジャパンカップを、まあそこそこ構想してもいいだけの格は持ってると思います。
はい、G1 格は、
うん。うん。で、前走ブレザーズカップターフ2着なので、まあこれもそれなりに、大きなレースなので、それで格はまあ、持ってると思うんですけど、まあこれがまあ、いかにもその外線門からのまあダウン質みたいな感じの反応なのかなとも思うんですけれども、上で評価した馬以外の、まあ、から考えると、まあ、能力値、格値、で、あとはもうその、蓄積の疲労みたいなものは、まあ、多少ブルームにあるんでしょうけれども、まあ、それを言うには、かわいそうなぐらい格を持ってる馬なので、
うん、
うん、普通に入れてあげても。で、ブリザーズカップ、多分、結構2着の時にね、割と早いことスッと動いて抜け出してきて、もう勝ちパターンやったよね。でもこれ、指輪っていう、もうなんか、本当に最高峰からドーンってやられただけなので、3着結構離してるんですよ、
うん
うん、なので意外にそのアメリカの方の芝に対応したってなれば別に日本の芝はダメというわけではなさそうなので、むしろ外戦までしっかり負けてる方がいいかもしれないし、はい、うん、だからそっちの方でちょっと考えれば、まあ、こっちの方がうち、まあ、大外の方でもよかったんやけども、ちょっとこれはさすがに外振られすぎたかなと思ったんで、うちの方のブルームの方にちょっと印は少し入れましたっていう感じですね。
僕もちょっと悩んだ、
うん、
だけど24が7戦目、7戦連続なんですよ今回で。
ああ。
今まで全部6月から246戦連続使ってるんですけど、だそこでちょっとだ今回多分実質短縮みたいになるんで、
うん、
ちょっと
間に合わない。よくないよね。確かに。
これって先行馬なんか差し馬？
ターフの時は先行してます。なんだっけ、サンクルの逃げ切りです。
ああ、うん。まだ前に行ければってことか。
うん。でも凱旋門とかは全然後ろやったしね。まさもしたら一言。
そうですね。もう血統がノーザンダンサーで固められてるんですよね。このまま。ガリレオ、サドラ、ウィジャーボード、ケープクロス、グリーンダンサー、ダンチヒ。で、母父、ワージブ、トライマイベスト、ノーザンダンサー系のグリーンダンサー、ニジンスキー、うん、ノーザンダンサーで、まあ、ブラッシングルームがレッドゴッド、
うん、
重すぎるだろうと思って、いや前走、ね、
26
秒なんで全然ね、うん、日本の芝でもっていうのあるんですけど、まあ、ムーアで、まあ、どれ外国馬取るって言われたらもうこれしかいないと思うんですけど、
うん
うん、まあでもこれ買い出したらってなっちゃうんで、
うん
うん、まあもうまあしかもね、ちょっと穴人気っぽくもなってるからもう無視でいいやと思って。
うんうん、
無視ですわ。無視無視。はい。
まあじゃあ、あと、外国馬についてじゃあ僕がちょろっと言っておきましょうか。そんなに詳しいわけでもないですけど、はい、まあジャパン、ダービー3着した時に、イギリスダービー3着した時に、ああ、これは来年この馬で回っていくかなと思ったんですけど、意外に尻つぼみ感がでかいです、S が消えてきて単純にちょっと丸くなったタイプの馬だと思うので、もうこんだけちょっとリズムも崩してきたしってなると、まあ あの日本みたいな早いところで最後の望みでしょうけども、大外振られたらちょっと死んでかなということで、評価を下げたという感じです。うん、で、もう一個、グランドグローリー。これ、まあ、変な話、裏路線進んできてる牝馬なんですね。ジャンロマレ賞とオペラ賞って言って、はい、表では凱旋門とか、ベルメイシとかいろいろあるところの裏街道を進んできてる馬で、2000メーター路線を進んできてる馬なんですけど、まあ、全てやや馬なんですね、これね。
うん、
うん。っていうことは、やっぱりちょっと重めのタイプの馬なので、2000メーターの前走でも2分11秒とかなので、その前も2分6秒なので、さすがにこれの方が遅刻するかなと思う。あと、まあ、その近所3キロ減っていうのがあるんで、まあ、その分、有利なところはあるっちゃあるんでしょうけれども、まあ、ちょっとそれだけでは抑えるのはあれかな。まあ、クリスチャンなんでね、まあ、怖いっちゃ怖いですけれども、この辺言い出すと、本当に他の馬も全部どうのこうのってなってくるので、ちょっとこれも評価を落としましたって感じですね。
うん。
うん。じゃあ、あと言っていきたい馬言いますか。奇跡どうですか、村さん。
これだから逃げですよね、やるとしたら。
う
ん、
そうですね。
もう逃げて、セーフティーリード取るしかないと思うんですけど、うんうん、やっぱ戦績がどうしても均衡なんで、
うん、
まあ、3とかは、まあ、まあ100歩譲って否定しないですけど、
うん、
でもこれ買うんだったら3例でいいかなってなっちゃって、
うん、まあそうですね、うん、
まあ、多分番手でもう折り合った瞬間終わると思いますけど、
はいはいはい、
やるならもう逃げしかないと思いますけど、うん、はい、
マリちゃん、もういないか、モズベルトちょこっと言ってます。
ウィンドジャマーじゃないの。
ウィンドジャマー。
モズベルトもいらんな。ロード、
あ、でもモズベルトちょっと見ましたよ。
どうですか？
もうなんか、ここにそうやる気がなさすぎて、
うん。
やめました。
そうや、もう完全、
レースに参加できないんで、
うん、
だ延長でワンチャンみたいな。
うん。
ステイヤーズとか、ね、
追い込んで、そう。追い込んで、10着みたいな。
うん。皆さん、じゃあ、ウィンドジャマーどうします？
ウィンドジャマー。
これ、なんかちょっと面白いかなと思ったんですけど、
うん。
芝使っちゃってるんですよね。なんか、何戦かね、うん。で、普通に負けちゃってるから、
うん。
あと、母父アフリートだから、
うん。
これがもうちょっと、なんか、もうちょっと芝に適性ありそうだったらよかったのに、アフリートってと思って、
うん、
あ、やっぱダートなのかなと思っちゃって。鮮度的には怖いっちゃ怖いんですけどね。
これね。
あのほらジャングルクルーズとか4着とかあったから、
ああなるほどね、
左右から北村みたいな
そうなんだ、ね、これね、だからね、僕もね、その一応ちらっと見てたじゃあ見てたのよ。その理由はその強い弱いっていうのもあれないけども、ずっとルメール乗ってるのよね。
はいはいはいはい、
うん、で芝の時から乗ってるのよ。
はい、
だからこんだけルメールがずっと乗ってるってことは、それなりに強さは感じてるんやろうなとも思うんやわ、
うん
うん、まあ、かといってだいきなり東京の2400でどうのこうのって言われたらしんどいんだろうけれども、まあ戦績だけ見たら3122231221やからな、まあ悪くはないんやろうけれども、
まあリズムはね、
リズムはね、
うん、
うん、だからここでも例えばルメールが乗りますってなったらおおっと思うけれども、これあの新馬2戦目もルメールで芝で乗ってて、負けてる相手がブラックホールとか
なんで、ね、はい、なんでここ使うんですかね。
まあだから芝でもそのなんていうの、負けてるけども別にバリバリ負けてるレースっていうのも1個しかないのよ。
ああ
11着っていうね、
試そうってことなんですかね。でほら藤沢さんもう来年引退でしょ。
うん、
だからなんか記念出走に近いと思うんだよな
まあ多分そうやと思うけれどもな。
うん、
どういうことですか、北村と思い出作ろうみたいなことか。
あ、そうかもしれない、最後に、ね、
最後に。
確かに、シルバークだしね、父親も。
うん、
なるほどね、最後に G1 出ようみたいな。
まあ、そんなとこですかね。あとはもういいですか。
あとはいい。
いいですね。じゃあ、おさらい行きましょうか。はい、じゃあ、ブライトさんが本命コントレイル。対抗アリストテレス、黒三角オーソリティか、白三角二等に三レイポケットシャフリアール。タクヤ本命ワグネリアン、対抗シャフリアール、黒三角コントレイルで、以下白三角サンレーポケットで、バツ印2等にシャドウディーバブルームです。本日ゲストのバリアシオさんが本命シャドウディーバ、対抗シャフリアールで、黒三角なしの白三角にコントレイル、ユーバーレーベン、ユーキャンスマイルにバツ印でサンレーポケットというふうになっております。はい、ここ最近ではおそらく最弱メンバーだと思います。
M ラジ未公開ジングル。
でも3人とも結構不適合者やな、これ。
そうですね、
僕は間違いないと思います。
僕もそうです、
ね、そうやろ、ラホさんもそうやろ、どっちかやったら。
うん、
まあ、うんで
結婚何それって感じする。
そうやな、全然全然ええよ、それ全然ええと思うわ、もう一切する必要ないよ、う
ん、なんで結婚してる人が言うん
ですか。いや、もうほんまそう思うよ。
結婚したからこそね。
うん、どっち編集今週
ミオさん。
あ、オッケーオッケーオッケー、よろしくね、ミオッチ。
ミオさん、
ちょっとわかんないです、
ね、切ってあげてくださいね、お願いします。切ってあげてください、ね、
全処します。
もうええっちゅうにゃ。
あ、全処します、やんない人が言うやつだ。前向きに検討します、
可能な限り。
夕暮れの秋に景色を思い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、今週あれなんですね、12レースがジャパンカップで、阪神の最終に京阪杯というのが組まれてるんですけども、
そうですね、はい。
さあ、ブラさん、シバージですか。
シバージ買う人いるんですか。まあ16番人気だったら買ってやってもいいですけどね。ただで、やっぱ皆さん分かってらっしゃるから人気そんなしないんですよね。その辺が、僕でもね、もう、I love Taylor もう一回言ったろうかなと思ってるんですけどね、僕、前走本命なんですけどね。うん、あとは、まあ、ベタですけど、ザ・フォア・ RA ね。
はいはいはい。
ここらかなと思ってるんですけどね。うん、
マリちゃんは
ラビング・アンサ
ー。おぉ。
いいとこ行くね。
ブライトさんも。
え、
仲間です。
あ、僕の仲間ってこと。
僕がね、
タクヤさんで、ね、あれいるじゃん、
それ対抗、
タクヤさんの馬、
はい、ライトドンキューは対抗ですね、
はい。え、で本命ラビングアンサー。
違います、アイラブテイラーです。
あ、アイラブテイラーか、
アイラブテイラー、
こっちか。
これ唯一の短縮かなと思ったけど、ソーグリッタリングなんか嫌がってる。
確かにね、ソーグリッタリングまあでもこれもう無視でもいいんですけど、
無視でも
いい。2秒6負けですから。
いやでも
オールアットワンスとかもね、悪くないと思うんです
よ。そう、あの要は距離変更で来てるのがオールアットワンスと、あのアイラブテイラー、ソーグリテイングだけなのよね。まあ、ソーグリテイングはちょっともういいわと思ったから、結局2頭だけなのよね。
はいはいはい、はい、
うん。だからオールアットワンスは別に千人がダメっていうわけでもないから。
そう、あのなんか前走ので線のイメージあるけど、あれはなんかただ単に線路だけで来た感じで、あと枠が良かった
から来たみたいな、
うん、そうそう。だから別に単純にこいつ強いと思うんだよね。
うん、うん、なんかレイハリアやったらこっちやろなと思ったし ね、うん、
レイハリアこけねえかなマジで
な。あ
こけてほしいな。もういい、もう4、5連勝はいいだろ
う、
さすがに、
ね、もうええでしょうと思う。
5は無理だろ、うん、5って相当な名馬しかできないぞ、5って。
ただこいつさ、鬱陶しいことでさ、しっかり感覚かけてきよるよね。
そうだから、でそこがまた罠っぽいんですよね。なんか感覚かけて良さそうでしょって見せてからの罠っていう。
あ、そうか、この路線やだ。そうか、もう来るならドドドドドとこいって感じか。
なんていうかね、この感覚かけてストレス疲労なくしてますって M ラに見せつけて抑えさせといて全然来ないみたいな、うん、だったらむしろ前走の方が無理あんだろうって方、前走はなんか切り時って感じじゃないですか。
うん、本当はな、
今回はなんか感覚かけて前走もある程度見せちゃってるから、今回は大丈夫そうかなと思って抑えちゃうパターンだと思うんですけど、ここの方が危ねえみたいなっていうパターンで俺は期待してる、マジで。
そうだね、村さんもレッドアンシェの見切りですか。
見切ります、これはもうね、あのちょっと早いままじゃないと、だから阪神で体力ちょっと今要求されるのも無理かな。京都の方が良かったのかな。
なるほど、
はい。
ピンクルビーも見切りますか。
そんなん出てるんですか、
シゲルピンクルビー。
あー、これねこれ一応、まあ、
北九州本命やろ。
本命ではなかった、本命か、
本命やったと思う。
エムラジだって本命だった。あ、だったね、やっぱ函館が良かったからね、うん、本命ぐらいにしたんですけど、前走がちょっとただ11まで落ちられるんだったら別に買ってもいいような53キロですしね。
そうですね、
これだってレイハリアと ね、ほぼ金量同じで、
うん、
こっち一応フィリーズレビュー勝ってるわけだから別にそんなめちゃくちゃ差あるかって言われたらそうでもないと思うんですけど、
うん、そうやね、
うん、あとザフォアルエメだけなんかね4走前ダート使ってから馬変わったんですよね。
ああなるほどね。
これダート14からの311なんですけど、
うんうん、
一気になんかあれっていう感じで来たんですよね。バババッとこう、
うん
うん、これだけだから異常なんですよね、この戦績が。
そうだね、しかも頭数アップしてるのにね。
そうなんですよ、アップ戦なんですよ、もう本当のオパールとか、うん、で人気も10から3になってるのに、
うん、
同じ着差で来てるから
そうやな、
ちょっとね違和感あるんですよね。
違和感あるよね、うん、
そう、だからなんかミッキー・ブエランテみたいな候補の人気落ちみたいな感じを狙うよりかはこっちでいいよね、うんミッキー・ブエランテのこと強く持ってないっていうだけなんですけど、うん、なんか変にリズム崩したやからよりはいいかなっていう。
まあそうですよね、
うん、あとねこれねメンバー見てね思ったのが後ろから行く馬ばっかなの、
うん
うん、
で
そうなそうな
前行く馬って少なくて、それこそザホワルエメ3番手取ってるとかも少ないんですよね。
そうだから僕7番もええかなと思ったの。
ああこれね、
うん、
これでもなんか壁にぶち当たってちょっとなんか沈んじゃうエリートみたいな馬じゃないですか、なんかこう、うん、なんかなんつうの交互じゃなくてなんか
ラッシュライフやで。
あラッシュライフのあれじゃん、
いいラッシュライフめっちゃいいわ、ね、ラッシュライフマジでいいわ。俺の
そうそうそうそう、
俺の大歌手本命はラッシュライフ、ね、
うん、でもこれをそらラッシュライフやったらエスポサーって交互でダウンでってなって前位置取りでって一応なんか3つぐらいのショックはかからへん。
うん、なんか早い方が良くないですか、
CBC がめっちゃ早かったからな。
そうそうそうそうそうそう、
だからあそこの1分6秒の後にさ1分8秒でもやっぱり2着に来てるからなと思って、
この極端が合うってことなんですよ S で。
そうそうよね、
ああそうここどうかな、なんか15から来るっていうのはなんかイメージわかんないですけどねなんか尻つぼみそうですけどね、
うん、デイン・ザ・ライフなんだこれ。
そうそうラッシュだよな、
全然印象違うじゃん。
うん、あっちはディープやしこっちは花柄やしな、
あんま変わんないじゃん、う
ん、確かに
あんま変わんない、あんま変わんないじゃん。
デイン・ザ・ライフなんて異端も異端のディープですね。
確かに変なディープだったね。なんか、うちニットが似てるニットなんですけど、大丈夫ですかアウィル・ワイド、エイティン・ガール
と
同じ馬なんですけど、僕の中で。このニットは。
なんか、スプリンターと惨敗組がない。
ね。
こぞってここなんです
か、確かにね。で、芝味だけ3だから目立つ。
そうね。うん、まあ、だから一番人気だろうね。
そうなんですよ。でも本当だったらこれ 2.5 倍ぐらいになってほしいんです。
そうやね、
うん、いつもそれでこけるんですよ、あのスプリンター激走組がこけるレースなの、ここはいつも毎年ネロとかさ、あネロじゃねえや、なんだっけ、あのモズスーパーフリアとかもこけたし、
あ
そうですね、大体スプリンター激走するとここでこけて穴取れるっていうパターンなのに、うん、ちょっと 5.1 倍っていうとみんなもう分かりすぎちゃってて腹立つね。
まあね、
うん、
1000人なんて当たった記憶ねえんだよな
今年阪神だからどうなるかあれだけど、
僕ぐらいピレット阪神で落としてくると思うへんかな。
ああこれダウンでっていうパターンだと思うんですけど、
うん、
阪神ダメだと思うんですよね。
なるほどね、
うん、なんかねヒュアっていけりゃいいんですけどね、このヒュアってこうなんか13頭立てとかでヒュアっていけたら全然違うんですけど、なんかちょっとでもなんかゴニョってなると終わるんでちょっときついかなって。
ライトオンキーは普通にダメな、
いや大外だなっていう、
まあまあね、うん、
うん、でも
これ骨折でしたっけ
かな、
怪我、
能力だけだったらまあ1位でいいと思いますけど。
そうですね、
あでも逆になんかちょっとまとまりチックになってダウンっぽくなって、このスプリンターから視力2とかもちょっとダウンに反応してる感あるから、
うん、
ちょうどいいかも。まあ骨折はとりあえず置いといて、状態が普通だったら別にこれでいいような気もしますけど、
まだあとは58キロでね。
そうですね、58もちょっと嫌ですね、
3ぐらい
だったらなんかオールアットワンス53とかでいいような気もしますよね。
まあそうね、 9.1 だったらこれでもいいかもしれないね、
うん、3歳牝だったらこれとシゲルちゃん行きたいな、うん、 後藤ボックスとかやれ当たるだろ
でしょうね。
ああ芝地とかミキブリランテとか切っとき当たるだろ多分。
18ガードいらんやろ。
いらんいらん、うちもいらんから、だからこの辺いらんから、
いらんよね。
だからその辺覗いた後藤ボックスとかで当たるだろ多分。
だってそしたら別にそれなりにつくんじゃねえなとか思って。体勢ビジョン、体勢ビジョンいらんよね。
体勢ビジョンはねちょっと活性化なさすぎ
なあ。そうよね、ちょっと後ろ行きすぎやもんな。
うん、これだから線とか使った方がいいよ。
うん、
線とか使って6番手ぐらい取ってくれてレア買うけど、うん、線に16番手は買えねえなちょっと、うん、
じゃあブラックこんだけ前走1着の馬買ってるのにレイハリア買わへんの。
これはもう絶対、これはこの間隔開けて大丈夫そうっていう感じの罠だから、これはこれは大丈夫
だいたい
前走も
これやな。
前走も罠なんだけど、あの前走の感じ出してほら感覚かけても大丈夫でしたよって見せてからのもう一回感覚かけて大丈夫でしょっていう感じの罠ですよ、だからこれは、
okay.
これはダメ多分。レイハリアはダメ。レイハリア来たらどうしましょうか。レイハリア来たらなんかやりますか。有馬記念1万円勝負とかやりますか。レイハリア来たら有馬単勝1万円勝負やりましょうか。じゃレイハリア1着だったらそれやってもいいですよ全然。僕は
OKOK。じゃあ僕ではレイハリア行ってるから有馬でエフフォーリアは買わないって言っていくわ。
あーでもまあ買わなんかずるいけどなそっち。
そっちはずるいか。
なんかそもそも買わなかった予定なんじゃねえかみたいな。
そうやな、そうやな。
そもそも買っても抑え程度の馬を消しにしただけじゃねえかみたいな結構ありますけどね。
確かに確かに確かに。
それはずるい、それはずるい
やつ。そうやな、そうやな。そうやな、別にそれ損もないもんな。
いやマグネリア単勝1枚行くわとかだったら分かりますけどまあでもでジャパンカップの後に結果が分かるからあれですけど、まあ、そうだし一番そうだし単勝1万とかだったらいいですけどね。
例えば絶対買わへん、絶対買わへん絶対買わへん
いやそうだし
絶対買わへん
そうだし単勝1万
絶対買わへんそれの方が痛いわ。これ
も絶対それだったらもうアリまで1万いくわ。もう
そうやな。
てか何だったらレイハリア1万でいいわじゃあ
そうやな、ソダシ1万いくんだったらもうレイハリア1万いくわ
確かに俺もソダシ1万いくんだったらレイハリアのがまだなんか生まれずヒュッて1なんか先頭から取っちゃってヒュッていうので、
うん、
ある可能性はありそうだ
な。そうやな、
ああこんだけ消すとか言っときますでもこのトークよくないね本当に、はい、そんなこと言うと来ちゃうから、はい、てかなんか活性化の話しながらアイラブテイラー前走18番ってやべえだろっていう話もあるんですけど、ね、これはやばいですね。まあまあザフォアルエメージしとくかじゃあ無難に。
あそっちの方やね。
あとオールアットワンスと、
うん、僕オールアットワンスしようかな。じゃあ
スが3位内やったら硬いかな、
うんかな、
うんまあいいですよね。
そうですね。これはいいかな。
うん。じゃあそんなもんですか。
はい。
はい。なんかすごい長くなっちゃいましたけど。
はいはいはい。
じゃあこの番組のお知らせをいきたいと思いますよ。
はい。
はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい、コーナーいっぱいやっております。あ、そうだ。次回のお題を決めてなかったですね。ナタリー終わっちゃったんで。
うんうんうん。
あ、バリちゃんに決めてもらおうか。
そうですね。
ちょいつよちょい弱で、なんかこれのちょいつよ知りたいとかちょい弱知りたいみたいなのがあれば何でもいいんで。
それこそウィンバリアシオン。
ああ、いいですね。ウィンバリアシオン、どっちします？強い、弱い。
ちょっと強い。
おいいとかいきますな。ウィンバリアシオンよりちょっと強いまで。
うん。
はい。で一応ルールとしては、5歳以上離れてて直接対決ないまでお願いします。
はいはい。
では他にもねコーナーいっぱいやってますね。特に今ね全然盛り上がってないのが競馬事業主役ですけどね
競馬事業主
役皆さん競馬界でいらないもの、腐敗したものたちをね消していきましょうよ、ね、JRA に出しますんでこれいらないと思いますみたいな、はい、
それも外枠発想
あ外枠発想いらないとあ真ん中入れとけってことね。邪魔しなんだろうな。
なんであんなゲートって簡単に壊れるん
ですか。確かに。でもあれだね、硬いとあれなんじゃないの。逆に怪我しちゃうみたいなことなんじゃないの。
もう一回開いたら閉じれないん
だ。確かに、ね、簡単に行くよ。なんかそういうなんかでも これいらねえだろみたいなっていうあれば、皆さんまだまだ全然募集してますからね。僕好きなコーナーなんですけど、多分もう1年ぐらい読んでないです、これ多分。1年以上読んでないかもしれない。だからもう終わりそうなんですけどね。はい。あと、馬ビアの泉も最近読んでないんですけども。はい。
はい。
これはまあ、偽拓也さん待ちなんで。はい。お願いします。あ、でも偽拓也さん来るのかな？どうなんだろう。今回のオフ会、来るのかな？
あ、
来れたら嬉しいです。まあ、来るか分かんないですけど、忙しい方も。
はい、
はい。久、は、々、いはい、に会えたら嬉しいですけどね。はい。あ、そうだ。ね、じゃあ、バンカップでオフ会あるので、またその話も、はいはい、あの、来週できたらいいなと思います。
了解です。
はいはい、メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームあるんでよろしくお願いします。
はい。
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい。
それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、久々に父方のおばあちゃんに会って、同じこと40回ぐらい聞かれて、あ、いよいよやべえなと思ったフライト。
軽い血は喧嘩で収録を遅らせてしまった拓也と、
鬼滅にハマりまして。
今更。
今更。でも、いよいよ本当に競馬どころじゃなくなってるバリエーションでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。